どうもこんばんは、渋谷の体育会、平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリストの前田香さん、 MVP クレジャパンの大耳さん、ワウワウ太田信也さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。お四方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、今夜は、ね、スペシャルゲストをお越しいただいています。
はい、
はい、パラスポーツスノーボードから、大岩根正隆選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、スノボ女子障害クラス日本初のパラリンピアンでいらっしゃいます大岩根選手なんですけど、実は野島さんからのご紹介で今回、パラリンピックを前に出てくださるということで、野島さんじゃあちょっとご関係だったりどんな方なのかっていうのを改めて野島さんからお願いします。
はい、ですね、もともとは、大岩根選手とは、ゴルフつながりで知り合って、でゴルフは大してうまくないんですけども、スノボは大好きだという話を聞いたので、ぜひスノボの世界へ行ってみてはどうかという、発案をしたところ、どっぷりハマって、そうですね、大舞台のパラリンピックに出場することになった大岩根選手です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ大岩根選手、今のお話だと野島さんの導きのもとスノーボードの道に進まれたということなんですか？
はい、そうなんですよ。ゴルフは下手くそなんで。
いや、ゴルフもないん
だ。いや、なんかそうなんですよ、なかなかゴルフでうまく成績が残せなくて、悩んでる時に野島さんの一言があって、なんですかね、パラの世界でもスノーボードの競技がもう生まれてて、ちょっと挑戦してみたらどうだみたいな、初めはちょっとゴルフのことを忘れてリセットしてこいっていう感じでつないでいただいて、その結果今の生活につながってるなって感じです。
ちなみにそのゴルフからスノーボードに転向されたのは どのくらい、いつぐらいのタイミングだったんですか？
これが、2018年の2月だったんですけど、はい、白馬で白馬の乗鞍温泉スキー場で、日本障害者スキー連盟が行っている障害者スノーボード選手権っていう大会に野島さんからつないでいただいて、参加させてもらったんですけど、ちょっとスノーボード自体は10年ぐらいブランクがあったんですが、滑ってみたら楽しく滑れて、で結果女子障害のクラスで優勝することができて、ナショナルチームの強化指定選手に、選ばれました。
そして2022年の北京に出場されたと。
はい、そうです。
じゃあ競技転向して初めて会ったパラリンピックに出たみたいなことですかね、タイミング。
そうですね、はい、
すごい。
すごい、もうハマりましたね。
そうですね、はい、もともと21歳の時にスノーボードを始めて、パラリンピックの種目にできないかっていう活動を、少ない年数なんですけど2年ぐらい行ってた時期があって、その夢が叶わなくて、私が28の時に、諦めて、社会復帰を選んで引退したんですけど、はい、そこから10年後に、夢だった世界を野島さんから紹介していただいて、はい、目標に変わりました。
野島さんはなんか結構確信があったんですか、進めたっていうか、
ゴルフの大会とかで 出るとですね、まあ、結構な人数が出るので早く終わる人早く、プレーが終わったりすると、まあ、その後、最後の組が戻ってくるまで時間があったりするので、その間に、こう、話してる、大岩選手と話、いろんな話をしていて、で、まあ、ゴルフ、彼真面目なので、ゴルフも真剣に考えちゃうので、まあ、こううまくいかねえんだ、うまくいかねえんだ、みたいな話をしている中、ちょっとなんかのきっかけ、何がきっかけか忘れちゃったけど、スキー、スノボーの話になって、そしたら、目の輝きが違うのよ。この、なんだろう、こう、スノーボードの話をするときのこの熱量みたいなのが、ゴルフの話をするときと全然違っていて、と思って、そんなに、なんだろう、スノボーが好きなら、スノボーの世界行ったらどうっていうふうに思ったので、まあ、そう、大岩選手のこのスノボーに対する熱量っていうのはその頃からなんかこう強く感じていたので、まあ進めさせてもらいました。
その熱量っていうのは大岩選手ご自身はちょっと分かってなかったというか、はい、そこまでとはこう自分で認識はなかった感じなんですか？
はい、全くそうですね。一度目引退してからもう本当自分の中からスノーボードをもう消したいっていうか、もうまあなんか本当に不器用なんで一つのことしかできないんですよ。はい。で、まあゴルフ、まあ始めて、まあちょっとゴルフの世界で世界選手権目指したいって気持ちになってから、もう本当ゴルフのことしか考えてなかったんですけど、でもなんかあとあと実際スノーボード復帰してから気づいたことなんですけど、もう自分で大好きなことをもう押し殺してたなって思って、もうこれがもう本当自分の生活の中で自分自身苦しめてたことだったんだなっていうのを気づかされたっていうか、まあこれも多分野島さんの作戦だったと思うんですけど、もうおかげでいろんな面でリセットできたなって思いますよ。
いやいや、なんかね、本当にね、スノボの話をするときは楽しそうに話すんだよね。そう、その違いがすごく感じたので、
まあ、顕著だったんですね。
なんだろうなと思った。
すごい。でもじゃあ大岩選手、野島さんがじゃあ本当に大恩人みたいなことですね。
そうです
、
はい、そうですね。はい、まあ、先ほど野島さんの話で何がきっかけでスキー・スノーボードの話になったかわからないっていうところなんですけど、うん、野島さんがなんですかね、チェアスキーの選手だったってことを知らないで、ゴルフの中でのお付き合いしか知らなかったので、はい、まあ、その話が出てからその話をした記憶が僕にはあります。
ああ、そうか。
恩人は覚えてなかったです。
まあ、正直に言うと、その最初の大会に出なよって進めたことすら僕は忘れていて。そう。
すごい、なんか人生って面白いですね。その何気ない一言でパラリンピックに、ね、そこがスタートってなって、結果的に、まあね、どこかのタイミングでもしかしてやっぱりスノーボードに道に進まれたかもしれないですけど、そこがきっかけとなってパラリンピックまで出ちゃうっていう。
そうですね、本当にすごいタイミングだったなって思いますし、まあ本当なんですかね、もう今でも思うんですけど、野島さんからはなんていうんですかね、凝り固まるなよっていうようなメッセージをもらったなと思って、まあ、僕はそれを発信していきたい代わりに今なってますけど。
先日もね、練習するスキー場が一緒だったので、練習するしている姿を見させてもらったんだけど、まあ、さっきも言ったように、まあ、真面目なのよ。別に いい意味で言ってたけど、真面目すぎるから、なんだろうな、こう、すごくこう没頭する、うん、ところはすごくいいんだけど、真面目すぎるがゆえに、こう、マイナスの方にはまっていくと、マイナスの方に行っちゃうので、まあ、常に、こう、明るく元気に楽しく、それを方向を向けてもらえたら、きっといい方向に今後も行くんじゃないかなと思ってるけど。
ありがとうございます。
いいですね。なんか、送る言葉的な。
いい話すぎて。
いい話。その、こう、ブランクがあって、10年ですか、スノーボード。
はい。
10年のブランクがあって、戻った後っていうのは、その10年前と、こう、自分は、こう、違うというか、その成長だったりとか、違う気持ちで臨めたりとかっていう、その、アスリートとして変わったなっていうところはありました？は
い、まあ、僕、ゴルフでもそうだったんですけど、もう、結果しか見ないで、突き進む性格を持って、いて10年ぶりにスノーボード履いて、その引退前と比べたら何の目的もなくスノーボードを履いて、で、まあ、大会っていう形であったんですけど、優勝を目指してとか、まあ、表彰台目指して挑んだわけではなかったので、まあ、本当に心から、あ、スノーボードって楽しいなっていう純粋な気持ちで、うん、10年ぶりにできて本当楽しかったんですよ。まあ、それがなんか結果に自然とつながっていて、
うんうん、
はい、なんていうんですかね、そのゴルフで悩んでた時はもう自分がもう練習してきたことを、まあ、型にはめて、これができたら勝てるみたいな、
うんうん、
世界を勝手に作り上げてて、で、まあ、ダメ、もうそれでだ、もうダメだったことしかないんですけど、まあ、それで、なんですかね、うまくはまらなくて、すごい心がぽっきり折れること多かったんですけど、でもまあ、スポーツっていうか、まあ、この世で生きるっていうのは、まあ、そういうことなのかなっていうのを、まあ、これも野島さんのメッセージだと思って僕は思ってますけど
補足しとくと、彼ゴルフ本当うまいからね。
いや
ありがとうございます。
じゃあ結構こうメンタルの部分というか、そのすごくグーっていってしまったがゆえに、はい、いろんな力が入ってしまったところで、はい、競技を、まあ、ガラッと変えたっていうところが、はい、こう違う自分になれた一番の大きなところだったんですかね。
そうですね、もう本当に、うん、まあ、先ほど野島さんの言葉からもあったんですけど、やっぱ楽しめっていうことが、うん、まあ、大事で、まあ、楽しんでできないことは、まあ、結果ついてこないぞっていうメッセージですよね。
うん、そう、大岩根さん、ちょっとこう、メンバーの紹介が遅れてしまっているんですけど、ちょっとこれからおいおい、はい、ちょっとずつ紹介が、はい、まず私、フリーアナウンサーの平井理央と申します。
あ、そっから。
そっからですね。そういえば、ちょっとごめんなさい、自己紹介までね、忘れて、
はい。僕、若い時から、見てます、いろいろ番組で。
ありがとうございます。同世代ぐらいですもんね。
そうですよね、はい、
ありがとうございます。そうなんです、ずっとこの番組はもう9年目になるかな、は
い、すごいですね、長い、
うん、違う違う、10年目、え、もうちょっと待って、10年目になる
年からやって
たんで、
そうなんです、
僕のボード復帰と同じですね、
なるほど。で、皆さんのメンバーは本当にこの番組をやる中で、一番最初はパラアスリートの、人脈が全くなかったので、当時パラリンピックサポートセンター、パラサポートという日本財団さんの、作った団体の、もうスーパーエースだった前田由香さん、今はもう辞められていて違うお仕事をされてるんですけど、パラスポーツエヴァンジェリストとしての活動もされている、前田由香さんです。はい、
お願いします。で、
前田さんにずっとそのブッキングをお願いしていて、で、お願いしていたんですけども、途中からあれ、なんかブッキングじゃなくて前田さん出ちゃったらよくないみたいな感じにディレクターの総理さんとなりまして、前田さんを、引き入れ、 でそこから前田さんの、熱いお友達であった MVP クリエイションジャパンの大見恵美さん、大見さんはですね、北海道で 3D プリンターなどを使ったもういわゆるプロダクト作りをされていて、今木彫りの熊、北海道の木彫りの熊あると思うんですけど、あの型を使った、グミというのが最近バズられて非常に面白いエネルギッシュな常に明るい大見さんです。
その説明だとパラスポーツ全く関係ないんですあの 3D プリンターでパラコースの用具のアクセサリーとかグッズを作ってるんですね、はい、手足とかもありますし、ボッチャとか車椅子ラグビーとかそういうアイテムを作る人で、
はい、そうですね、
スゴロクきっかけに、はい、縁があった人なので、はい、
そうなんです。
我々スノーボードも、
ね、これをきっかけにちょっと用具を調べたいと思います、
はい、スノーボードは義足の選手だったり、うん、義手を使う選手だったり、僕はちょっと肩から7センチぐらいしかないので義手は使わず行ってるんですけど、うん、まあ、いろんなタイプがあるのでもしよかったら、
北海道に来たらぜひ、うん、参上したいです、はいはい、来ることありますか？
シーズン始めは必ず北海道から日本のシーズンを始めて、はい、行きます。
じゃあもう用具を写真を撮りに行きます
よろしくお願いします。はい、はい、連絡させてもらいます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、ワウワウ太田信也さん、
お世話になります。
太田さんはですね、はい、フーアヤムという、まあ、パラアスリートを、はい、まあ、メインに取り上げたドキュメンタリー番組で、うん、数々の海外での賞も受賞されている、まあ、すごいディレクターの方なんですけど、Who I Am の話で体育会に2回ぐらい遊びに来てくださって、うん、3回目ぐらいになんか全然なんか僕はレギュラー狙ってますっていう、多分テレビ業界の人のそのリップサービスっていうか、なんかその
言い方言い方
そういうトークだったと思うんですよ、もちろんなんですけど、まあ、こっちはそれ逃さないわけですよね、うん、はい、どうぞどうぞレギュラー、はい、じゃあ来週からお願いしますという形で、すごい、はい、激務の最中ずっとレギュラーとして活躍してくださっていて、そんな太田さんのご紹介で野島さんと我々が出会いまして、フーアイアムの、イベントの、ごめんなさい、うん、ノーバリアゲームズの、はい、イベントに私も呼んでいただいて出させていただいた時に野島さん紹介していただいて、うん、で我々その番組の中で伺ったパラアスリートの皆さんのお話、その人生半生をスゴロクにするというパラスポーツスゴロクというものを、はい、2020年かな、コロナ禍に、クラウドファンディングで制作をしたんですけど、そのスゴロクを野島さんの前の皆さんでお子さんでやってくださいみたいなことでお渡しさせていただいて、でそこからのご縁でなんか野島さんもどうやらレギュラーになってくれそうだぞというところで
なるほど、
はい、まあ、半ば強引にレギュラーになっていただいて、このメンバーでお届けしているという、はい、そんな大会でございます。
はい、すごいですね、まあ、なんか
でも実は大岩選手も、はい、ノーバリーゲームズ日比谷の、はい、第1回目の日比谷の時に
第1回の時にお世話になってる
んで、ていただいてるので、
はい、お世話になりました。
盛り上げていただいて本当に楽しかった。
あれは第1回だ
った。じゃあ太田さんはちょっと
第1回です、はい、あれが第1回です、うんうん、ドキドキしながら立ち上げた時ですね。
ねえ、
めちゃくちゃ いい経験でした。
いやいやいや、本当こちらこそ、もう本当にちゃんとお礼も言えてないものですみません、本当にありがとうございました。
いや、こちらこそです、お礼を言えずに。いやいや
い
や、
ありがとうございました。
いや結構あの時は社会にどっぷり使って疲れてる時だったんですごい楽しかった
社会にどっぷりね、あ、そうだ、でもね、いつかノーバリアゲームスを札幌雪まつりの中でやりたいって太田さんもおっしゃってましたもんね。
いや、
も
うバッチリじゃないですか、
ね、
はい、いやー、いいね、素敵な話ですそれは、うん、もう本当に
だから雪まつりが終わった翌日とかの開催にしてみんなで壊す大会とかやりたい、
う
ん、
あ、面白そうい
いですね、
いいですよね、やりたいですよ。
楽しみながらなんか自然と仕事になっているみたいな、
はい、お子さんとか楽しんでくれそうだなと思ってでその調整を大見さんに丸投げしてみたいな。
あの パワーリフティングの戸田さんが道庁の職員なんでそこを、はい、巻き込んでいきたいと思います。
いやね、そうね、なんか大見さんがだいたいこう札幌のパラ界はね牛耳ってるっていうと言葉あれですけど、
そんなことない、
すごい精通されてるので、
いやまだまだ
やっぱ大見さん抑えと
くか、はい、
いやむしろなんか切り開いていらっしゃるパイオニア的な存在じゃないですか。
気をつけます、気を煙たがられてるんで。
ね、ということで、あのこんな個性豊かなメンバーでお送りしている、はい、うん、あの大会なんですけど、あの大金選手がねもう間もなくミラノコルティナパラリンピックに出場されるということで、はい、2大会目のパラリンピック、はい、まずどう、1大会目はどうでしたか、北京はどうでしたか。
お、そうですね、はい、
ごめんごめん、ちょっとその前にあの多分、うん、スノボで大会出ますよってどんな大会競技なのかがあの分からない人が多いと思うので
ありがとうございます。
先に大山選手 の出る競技を、はい、ちょっと簡単に説明してもらえたら嬉しいな。
はい、わかりました。あのパラスノーボードは、全部であの2種目あります。うん、1種目目はあのオリンピックでも行われているスノーボードクロスという、なんですかね、なんだろうな。そうですね。数人で、スタートして、特殊なコースを、まあ、滑って、いち早くゴール、まあ、した人から順位が決まるっていう、まあ、単純明確なレースになってます。はい。で、もう一つは、バンクドスラロームといいまして、まあ、こちらはまだあのパラリンピックでしか行われてないんですけど、まあ、バンクと言われる傾斜がついたあのカーブですね、はい、バンクのみで構成されたコースを一人で滑りまして、そちらは一人2本滑って、であのタイムがいい方で勝敗を決めるというゲームになってます。はい、
大岩根選手はこう どちらが、はい、まあ、両方出られてると思うんですけど、はい、どちらがよりこう ご専門なんですか。
僕はちょっと体格がいい方なので、うん、対人戦のスノーボードクロスをメインに活動してます。
はい、体格がいいとクロスっていうものなんですか。
やっぱり、レース中に人と接触する、うん、場合がありまして、やっぱり体格がいいと、まあ、弾き飛ばされるリスクが減るというか、
はい、
あとやっぱりどうしてもスピードを出す競技なので、ウエイトが大きい方のが、まあ、単純にトップスピードが伸びる、
うん、
話になります。
うーん、
はい、
野島さん、うん、大岩根選手 の、 その、うん、滑りの特徴みたいなのってあるんですか。
まあ、前回のパラリンピックの時には、うん、アイインポーズで有名だった大岩根選手で
アイ
イン西村健さんの
はい、そうです。
ちょっとやってみて、
アイーン
っていうポーズで滑ってました。
っていうポーズで滑ってた、紹介の時にポーズを取るっていう、はい、じゃなくて
滑ってる姿がアイーンになっちゃう、
はい、ああそういうこと、
はい、
はい、まあそのアイーンになった、まあ、理由を説明しますと、
はい、
僕まあ、片腕で滑ってるので、どうしても腕がある方にバランス重心が取られやすい、倒れやすいんですよ。
はい、
で、まあ、スノーボードは横向きで滑るスポーツなんですけど、うん、僕はレギュラーって言って左足が前を向いている状態で滑るんですが、うん、まあ、なので 僕左手が前になるんですけども、うん、かかと側のターンするときにどうしても、正しい姿勢っていうのが腕をこう雪面につけるとか、まあ、ブラーンとあの自然に垂らしてる状態がいいんですけど、うん、まあ、それで僕が行ってしまうと全てバラあのなんですかね、ウェイトがそっちに持ってかれちゃうので、
うん、
あの転倒してしまうリスクがあって、
うん、
で、まあ、そのある腕をどうにかそこから消し去りたいなって考えたのがあの体に何て言うんですかね、アインで思っとくとなんかうまくバランスがその時は取れたのと、
うん、
はい、
そう
で、まあターン終わらす瞬間に腕を戻すと、うん、それも遠心力が働いて、まあ、少し、うん、あのスピードが伸びた感じがして、
うんうん、
はい、でもうとにかく板の上から体を外したくないっていう、
うん、
あの気持ちがあのさせたポーズがアインでした。
そうなの、今の話を聞くと手がない人の場合と、例えば、手が使える人も片手しか使わないければ同じかというと違うっていうのが今分かってもらえたと思うんですけど、
うん、
あの使えない、あ、使わないのとないのとでは、全然その条件が違っていて、片手がないだけでどんだけこうバランスが悪くなるかっていうのが、まあ、今の大岩選手 あの話の中から、まあ、分かったかなと思うんですけどもその辺ずいぶん違うよね。
そうですよね、はい、ね、まあ、これが、ま、逆の滑り方で僕後ろ手がある状態だったらまた違うと思うんですよ、
うんうんうん、
多分後ろの手でアインをしたらそれはそれで多分バランス崩すと思うんで
結構その辺、ね、あの、
はい、
想像するときに、いや、僕も例えば片手使わなければ一緒だよねみたいなあのことを言う人もいるんですけど、いやそこは全然違うんだよっていうのがあの、まあ、分かってもらえたら、よりこう、パラスポーツが、楽しく見れるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、クラス分けとしてはでも上肢障害は一クラスなんですよね、
はい、そうですね、はい、一クラスしかないんです、うん、
なるほど、
はい、結構なんか有利不利じゃないですけどあのっていうところもあったりしますか、はい、
そうですね、うん、まあ、始めた、まあ、ばっかりの時はそれは強く感じてはいたんですけど、
うん、
でもなんか人ってなんかちゃんと目標を持って突き進めばできるんだなって自分自身思った瞬間があったんですけど、うん、まあ、その瞬間がワールドカップで一度優勝したことがありまして、
うん、
本当に片手一本でやってる人って少ないんですけど、
うん、
まあ、ちゃんとなんですかね、目標を強く思ってやっていけばできるっていうのが自分自身分かって、うん、なので今状態ではその有利不利っていうのはまああるんですけど、まあ、その中で勝った時の喜びまたちょっと味わいたいなっていうか、
うんうん、
まあ、それがパラリンピックだったら本当、うん、人生最高だと思うんで、
うん、は
い、でこれから始める人たちにもいろいろ前向きなアドバイスがいっぱいできると思うんで、僕はそれをちょっと叶えたいと思います、うん、いや
素敵です。
うーん、素敵。
そのいわゆる上肢障害のクラスが一つだとして、
うん、はい、
一般論としてはやっぱりその不利になるんですね。その両腕があって、はい、例えば、
はい、
麻痺をしている人と一緒になった時に、
はい、
そっちの方の方が一般論としてバランスが取りやすいとか、
はい、そうですね、
重さがあって推進力になるとかっていうことなんですか。
はい、もちろん、麻痺の選手もいるんですけど、はい、やっぱり腕があるっていうだけでその遠心力、そうですね、ブラーンと遠心力も使えますし、
そういうことか、そういうことか、
はい、で元々まあ生まれ持ったものがついてるっていうのがやっぱりとてもでかくて、
うん、
で僕のまあライバル、まあ、いっぱいいるんですけど、やっぱトップ にいる選手たちは、まあ、本当手首から先がないぐらいで、まあ、義手をつけて、用意ドンのスタート、あの両手でバー引けるか、ね、みたいな、片手でバーを引いて出るかで、
全
然、はい、やっぱり差は出ちゃうんですけど。
それは出ますよね。
はい。で、まあ僕自身が、まあ義手をつけてやってみても、やっぱりバランスは取れないんですよね。やっぱり後からつけた、まあ失った腕と同じような重さをつけたとしても、やっぱり日々の生活の中で、まあ体はやっぱりバランスを取ろうとして進化してて、まあ僕の場合、背骨がまあ S 字にはなってるんですけど、腕がない生活をしてるので、まあ脳がまあ、働いてそういう進化をしてるさせてると思うんですけど、まあ、その中でちょっとあの失った腕と同じ重さの義手つけても、まあ、実際やってみたんですけど、今の状態だったら片手でスタートした方のが早かったんで、まあ、僕はちょっとまあ その意味もありますし、やっぱり片手でやっぱ大舞台で、ね、かっこよく言えば、まあ、金メダル、まあ、取れたらすごく嬉しいな、最高だなっていう
感じに思ってますね。いや、すごい。
多分今はいないと思います。あの、片手で。
そうですか。
はい。パラリンピックはもうなおのことなんですけど、はい、腕が長い選手が目立ってると思うので、まあそこをちょっと割って入りたいですよね。
いや、お願いします。本当お願いします。
はい、
すごい。
かっこよすぎるんですけど、
その最初の用意ドンの時のゼロ発進の差ってすごく大きいので、
だって力が2分の1ってことですもんね、単純計算で。
そうなんですよ。
そうですよね。
それプラス、あのね、片側にしかこうなんていうの、進めない、
傾いちゃうね、力の力学的によ
りまっすぐ、両手だとよりまっすぐスタートできるんだけど、片方だと、
その方だと一緒だもんね、
多少ずれちゃうというか、
はい、まあ、そういうなんか話、まあ、あるので、UL クラスは、まあ、いろんなタイプがあって、あの見ていただけると面白いですよ。
そう、UL ってあの上肢
上肢障害のクラスですね。
はい、そのスノーボードクロスの時はすごいこうフィジカルなあのコンタクトもあると思うんですけど、はい、それはなんていうのかな、ルールの中で上手にみんな押し合いへし合いするんですか。
そうですね、はい、まあ、まず、はい、まあ、手を出したらあの失格になるので、うん、まあ、その反則にならない程度で
そういうことですよね。
はい、はい、
でも肩入れに行くとか、なんかそういう世界ですよね。
そうですね、あ、まあ、その肩入れられるのはやっぱりその相手よりも一歩先を進んだ選手、うん、
はいはい、
がまあできるので、まあ、それはやっぱりあの後者が突っ込んでしまったら後者側の責任になるので、うん、まあ、その辺は相手に突っ込まないことの意識の方が強いかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
その本当に横同士だったら結構意地の張り合いとか、
まあ、そうですよね、まあ、
本当なんか、まあ、あの仲いい選手とだったら会話します。
エグゾーラみたいなことですか。
はいはい、僕結構今ちょっとやめてしまったんですけど、アメリカの選手でマイク・マイヤー選手っていう方がいて、うん、あのピョンチャンのパラリンピックの時のメダリストなんですけども、
うん、
バンクドだったら金メダルだったかな、
うん、
はい、その選手と、まあ、年齢は全然年の差あるんですけど、すごく仲良くさせてもらってて、
うんうん、
あのよくあの彼にマサは因が甘いっていうのをレース中に言われました
。レース中にすごい、もっとグイグイ来いよっていう。なるほど、
はいはい、でもまあちょっとオリンピック側の世界はちょっと存じ上げないんですけど、でもパラリンピックってそういうパラリンピックっていうか、その障害者スポーツの中、まあ、スノーボードはそういう温かいとこもあるなって思いますね。
多分なんか温かいのかな、どうなんだろう。
もう国対国でそういう なんか言葉をかけたレ、あのなんかレースなんてあんま聞いたことないなって、う
んうん、なんか、うん、そのリスペクトの感じはすごくあのもしかしたらオリンピック以上だなっていうのを僕はすごい感じたことある、
はい、はい、本当になんか注意されて時にはなんかアドバイスだったり時には相手の戦略だったりとかってあるんですけど、うん、いやなんかすごく面白いですね。なんか本当生きててよかったって思います。
最高、
かっこいい。
でもその練習にこう会話できるぐらい余裕があって
そうなんですよね、はい、もう本当 うん、僕自身あのこの世界に入って初めてそのスノーボードクロスっていう競技を始めて、
うんうん、
世界を見た瞬間に、
うん、
もう正直自分の居場所じゃないって思ったぐらいレベル高かったんですよ、
うん、
はい、
うん、
でまあその中ただ今話してたあのマイク・マイナー選手、うんだったり他にも
マイクマイナーさんだ
った、はい
はい、
でいっぱい、トップをずっとトップにいる選手があの自分のクラスにいるんですけど、
うん
ま、彼らに憧れて、ま、彼らの技術をもうビデオを、撮って動画を撮って研究して、うんうん、もう彼らといつかそのビッグファイナルで一緒に滑りたい戦いたいっていう気持ちでやってきて、
うんうん、
まあそれがそうですね叶った瞬間が何個かいくつかあったんですけど今まで、うん、はい、まあ、もちろんあの北京大会の時も同じヒートで当たって、うん、あのスタートゲートであーやっとあの俺たちのあの時代来たなみたいな話をしたりとかやっと一緒にレースできるなとか、
はい、しかもレース中に会話して
そうですそうです
かっこいい。
だからもうそのうちレース中にお茶とかしたんじゃないの。
いやいや これがあのこの前のワールドカップであったんですよ、うん、あのちょっと速度が乗らない、
うんうん、
あの区間がありまして、
うんうん、
あの目と目であの会った時にあの、うんティータイムっていう話をしたんです
本当に言ってるんだすごい
名前に冗談じゃなかった、
はい、そうなんですそうなんです、はい、そういうことも、まあ、出てな、まあ、本当に僕にとってはそういう彼らの存在があって、
うん
あのまあ、目標だったり、うん、そういうなんですかね彼らと一緒にレースがしたいという気持ちにさせてもらった彼らにすごく感謝があって、
うんうん
う
ん、
あもう彼らがいなかったらその余裕が今ないですね。
そうなんかスポーツってさその競技が好きなだけじゃなくてその人の、はい、人との交流っていうのも、
はい、
あのもう、まあ、ね、
はい、
自分楽しめるよね。
はい、うん、もう本当に僕自身はこの表彰台とかあの、まあうん、メダル以上の価値があるなって思ってて、
うんうん
まあそ、はい、そういうことをいろんな方に知ってもらえる活動もできたらいいなと思いますね。
うんうん、
はい、
素晴らしい楽しみです。もう
ありがとうございます。
観戦する側としては、
はい、
あ今なんか話してるのかなって思いながら
はいそうですね
確かにここ聞いたいんじゃないかみたいなね
そうなんか大岩選手の話を聞くとなんかこうのんびりゆったりした、うん、あのコースのようなあのイメージがありますけどあのまあ、知らない人は、まあ、動画なり画像なりでそのどんなコースで、はい、スノーボードクロスっていうのが行われてるかちょっと見てもらうと、まあ、よく分かると思うんですけどまあまあこうアップダウンが、
ね、
ウェーブがあったりとか、ジャンプするとこがあったりとかまあまあ激しいコースなので、
はい
まあ、そんな中でそれを知るとよくそんな和やかなことが行われてるなこの中でっていうのが分かると思うのでちょっと見てください。
はい、ちなみにあれですね北京の時のコースだと、まあ、体感速度ですけど、うん、僕ね、うん、70キロ近く出てたんじゃないかなと思います
、もう車と同じというか
、はい、
すごいスピード、
う
ん、
そう、はい、その中でこうジャンプとかも入ってきますからね。
はい、
すごい
でしかもあのね他の選手とこう、何へし合い押し合い、
はい、
戦いながら、
ねはい、
戦いながらジャンプしたりウェーブを越えたり、 していくスポーツなので、はい、まあまあハードだと思いますよ。
完走率みたいなのってクロスだとどのくらいなんですか？だいたい完走はできるものなんですか？それともやっぱり半分ぐらいできないとか、 どのくらいな感じなんですか？
そうですね、まあ、パラリンピックではほぼ完走できるとは思います。そういう選手が集まっているので、本当つい最近あの1月、スイスで行われたワールドカップです と、全体で5名ぐらいが完走できてなかった人はいましたけど、
うん
あまあ、それは、まあ、あくまでそのなんですかね、人対人なので、
うん、
その滑るラインが重なってしまって、
うん
まあ、避けるためにあのコースアウトしてしまったとか、うんまあ、そういった本当にワールドカップ以上参加されてる選手はほぼ、
うん、
あの完走できると思います
。うんうん、うん70キロの中で接触あってコブもあってですごい大、うん、大体みんな完走できるってすごいすごいことですね。
確かにそれだけ聞くと結構エグいです
。普通にめちゃめちゃスマイスのもの人ってことですよね。
うん、まあやっぱりパラリンピック、まあ、パラスノーボードならではなんですけど、やっぱり人それぞれのやっぱ障害が違うので、うん、バランスの取り方も、まあ、含めていろんな工夫、うんまあ、されてて、そのいろんな工夫と工夫の、勝負ですね。
いつからミラノの方に行かれるんですか？
はい、ミラノは3月1日に入る予定なんですけど、うん、で僕たちはあのコルティナが選手村に入っていて、3月1日予定 で、その前に、うん、あのスイスで
うん、
スノーボードクロスのコースを実際使ってあのトレーニングしてからあのミラノに行く予定になってまして、
うん、
もう本当にあれですね、2月21日からあの出発であ
のスイスに行きます。
はい、
そんな直前にラジオのお時間いただいてありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。すごく楽しくて、なんかあのあこれから遠征なんだっていうことも忘れました。
いやあれもしかしてじゃあちょっとホームみたいな感じ。
はいホーム
してですけど。
しますはい。
いつでもお待ちしております。
はい、はい、ありがとうございます。
一人ゲット。
いや本当楽しいです
、ありがとうございます。
ミラノコルティナまで行くと結構スイス近いんですよね。確か
はい近いです、
ね、そうですよね、はい、そうですよね、
はい、
なんかでも3月になると雪の状況とかだいぶ変わっちゃうんですか？ヨーロッパのあの辺の地域でも、
うん、変わるんだと思うんですけど、
馬車ついちゃうんですかね、うん、
はい、僕らそう、まあ、イタリア の選手以外は、うん、コルティナで滑った経験が一度しかないんですよ、
うん、そうなん
やんないところ。それが2023年に行ったっきりなんですけど、
うん、
その模擬レースとかもなかったので、
うん、
全然読めなくて、で23年に行った時はなんかあの人工雪と天然雪がもう混ざってて、うん、その滑りがいいところと悪いところがコース内だけでもあったんで、で僕らそのそ、ね、なんかワックスを使うんですけど、
うん、
あの板を滑らすために、うん、でワックスもやっぱり無数に種類がありまして、
うん
まあ、やっぱりその中からいいものを選択してあのレースに挑むんですけど、うんまあ、少しでもやっぱり選択ミスすると、
うん、
全然レースにならない、
うんうん、
そうね、
はい、
混みないからね、
はい、だからもう本当今 そこだけが不安で、
うんうん、
なるほど、はい、でもオリンピックとかじゃあ見て情報を得たりとかっていうことを今じゃあやってるってことですか？
そうですね、
どんな感じのコンディションなんだろうみたいなのは、はい、同じコースなんですもんね、まあ、コースって場所は
違うみたいです。
違うんだ、
はい、僕らも同じもんだと思って見てたら、うん、なんか全然知らない場所だなと思って、
へ、
えー、
1ヶ月違うんで、まあ、雪質も全然違うと思うし、僕が2006年のトリノの時ってコルチナとまあ 横並び、うん、まあ、コルチナが右でトリノが左でぐらいな感じのとこだけど、3月になると結構緩む、もう気温が上がって緩むことも多くあるんだけど、逆に緩んだ次の日に冷えたりすると硬くなるので、その滑る時間によってもいい状況で滑れるのか、日が出てきて緩んできちゃって滑れなくなるのかみたいなのもスタート順によって随分変わってきたなと思ってたので、本当もう分単位でいろいろ考えた方がいいのかなと思うよ。
朝9時と朝11時で全然違いますもんね。
全然違う。
そう、うん、そうなんですよ、うん、
練習が7時半だったりするってことですね、
うん、早い時はそうですね、早い時は早い
ですね。そうですよね。
いやちょっと野島さんもついていきたいんじゃないですか大岩根選手のこの舞台に、ね、
そう、ぜひ生でこうアイーンが見てみたいな
ーなんて、ね、もう今でも時はやるんで、はい、今、まあ、アイーンとしっかり腕を動かして滑らしたりとか、うん、まあ、いろんな動きができるようになってきたので、
うんうんうん
うん、まあその辺も楽しみにしていただきたいな
、ね、
すごい、うん、いや予選の日はいつですか？3月1日に入られて、
確か3月7日だったと思うんですけど、
うん、
はい、3月7、8ですね、うんうん、はい、
スケジュールチェックしてあれで見られる、公式で見られますかね、
ね、ッチを投げながらルームしますかね、
はい、やりたい
よろしくお願いします
結構時差が、
ね、ね、うん、
そう、イタリアちょっとね、はい、日本で見ると時差がすごいあれですよね。
そうですね、
深夜に
8時間あるか ら,
やってるから、
あ、そうですね、8時間ですね。
でも現地は朝ですよね。
そうですね、はい、
ね、あ、じゃあ夕方ぐらい、
こっちの、うん、夕方ぐらいな気がしますけど、
じゃあちょうど
意外と見れるかもしれない、
うん、
それを期待して、
いやー、すごい。でもこれから本当にまさに大舞台に向かわれるわけですが、目標とか抱負っていうのは今胸にありますか？
はい、はい、まあ、一瞬一瞬を冷静に判断するを目標にしていて、うん、本当、うん、なんですかね、その表彰台が、まあ、ゴールの目の前まで、うん、そのなんですかね、まあ、そのゴールの目の前まで温存しておきたい、そのゴールで見えた瞬間に攻め切ろうって考えていて、ちょっと北京の時はちょっと早い段階にちょっとメダルを意識したっていうか、
うん、
あ、それがまあなんですかね、冷静に判断できなくなると本当ミスばっかり続いてしまって、はい、まあ、そこがもう自分の中の最大の後悔だったので
冷静さを保てるかっていう、
そうですね、本当に冷静さを保って自分が出せる力を全て発揮できる状態を、まあ、レースでぶつけたいって思ってます。
それができた時に楽しいっていう感覚になるんですかね、
はい、うん、と思います
野島さんいかがですか、送る言葉的には。
今の言葉とは全然裏腹ですけど、うん、失敗を恐れずに今まで練習してきた、はい、自分を信じてね、がっつり攻めてほしいなと僕は思ってますけど
、はい、まあ、もちろんその冷静すぎたら攻めらんなくなるので、まあ、そのままなんですかね、さじ加減っていうのはもうこのなんですかね、スノーボードクロス始めて7年間で、
うんうん、
勉強してきたので、はい、
ね、まあ、多分ね、スタートしちゃうとがっつり攻めちゃうと思うんで、はい、まあ、スタート前は攻めるとこ守るところっていうのを慎重にいくぞっていうぐらいの気持ちでちょうどいいのかもしれないよね、
は
い、
そうですね。でも本当やっぱり楽しむことを、まあ、楽しむ中でそれができたらいいなって思いますね、うんう
ん、はいはい、
はい、なんか、
まあ、ぜひ、ね、ぜひ日本の皆さんにかっこいい姿を見せてほしいなと思います、
はい、頑張ります。
いやー、頑張ってください。めちゃくちゃ応援してます。
めちゃくちゃ応援してます。
な
かなかパラリンピックに出発直前の選手が出てくれる番組じゃないですからね。
そうなんですか。
なんか普段着っていうか、うん、はい、すいません。なんか、
いや、僕は、はい、僕は、気を、一応気を使って、
はい、
大会終わって帰ってきたら番組出てもらえないかなって相談したら、うん、いや、どうせ出るなら行く前が良くないですかって言って、
おー、
あり
が
とう。
そう、はい、早いから
自ら直前を選んでくれたので、
はい、
ありがたいです。
レイさんなんで、
レイさんなんで、
はい、早い方が好きなんです
けど、一応ですね、なんかポジティブな情報として、私ですね、極アナ時代にいろんなアスリートの方、はい、まあ、それこそ大会直前にインタビューするってことも、はい、多々あったんですけど、はい、すごくインタビュー、単独インタビューをした相手の方がとてもいい結果を出すっていうことが、はい、すごくありまして、はい、なので結構一応番組の中では持ってるって言われておりました。私じゃないんですけど、もうすごいのはアスリート側なんですけど、一応そういう人です。
いや、めちゃめちゃ嬉しい嬉しいですね。いや、も
うそうなんです。はい、女子プロゴルファーの方がずっと8年優勝がなくて、ツアーで、で、でもその十分実力はあって、とても上手い諸見里しのぶさんという、
はい、
にインタビューさせていただいて、はい、で、富士山系クラシックレディスの、大会だったんですね。で、私もともとフジテレビだったので、まあ、こう曲を上げてズームアップしてたんですけど、で、その週末試合ですの前、水曜日にインタビュー取らせていただいて、で、土曜日7打差かなんかで、8位かなんかだったんですけど、日曜日に大逆転優勝されて、で、私日曜日非番なんて自分の担当の日じゃなかったんですけど、なんかあるかもって思って行って、優勝のシーンをもう目の前で見て、もう大感動みたいなっていうこととか、
持ってますね。
はい、
持ってますね。
あと、そうですね、そうなんです。
持っちゃってるね、これは。
意外と持って
すごい。
あれ、ちまたでは勝利の女神とか言われちゃってんじゃないの？
いやいやいやいや、もう一部、ごく一部で、はい、番組内のごく一部の、はい、スタッフから、もうなんか、うん、あいつお前持ってるからなみたいなこと言われて、自分でもなんかちょっとオスみたいな。そのでもすごい、そのもちろんそのインタビューはさせていただくんですけど、なんかその時に、うんうん、なんかすごい念を込めるんですよね、
うん、
この人がこの後いいことありますようにみたいな、
う
ん、すごいそういう念がこもるので、うん、そういう効果はスピリチュアルな世界としてもあるかもしれない。
いや、いただいていきます
ぜひというパワーを、
じゃあ、大岩根選手にはちょっとそれを勝利の女神のパワーを証明していただく形になりますけどよろしいでしょうか？
言っちゃったよ、すいません。
いや、もう
全身ですよね、ごめんなさい、本当に
全身全霊、はい、せめて頑張ってます
ちょっと言わせてないですか？
ありがとうございます、すいません、すいません。
いや、なんかこれあれですよね、はい、丸いものゲットできたらまた出させてもらえますか？
は
い、いやもうい
いよいいよいいよ、
お願いします、
いいよ、
ぜひ。いや、素敵、
はい、この話を続きをしたい
ですね。いや、最高です
ねもうこれはちょっとレギュラーなんじゃないですかね、もう
やったー、
連休がないときやった本当ですか、ありがとうございます。もうぜひ今後ともよろしくお願いします。
いや、こちらこそありがとうございます、
本当に応援してます。
ねえ、
ぜひありがとうございます。
コルティナ頑張ってきてください。
はい、頑張ります。
はい、今夜のスペシャルゲスト、スノーボードパラリンピアンの大岩根正隆選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。渋谷の大会、お相手は平井亮でした。